はようございます。
おはようございます。
一言お祈りをして御言葉を取り付けます。愛する天のお父様、この朝も共にあなたの御前に集い、3月最初の礼拝を共にお捧げすることのできるこの幸いを感謝をいたします。御言葉が開かれました。どうぞこの時をあなたが豊かに祝福してください。どうぞ私たちにあなたご自身がお語りくださり、あなたの深い御心を明らかにしてくださいますようにお願いをします。また私たちの心を柔らかくしてくださり、御言葉を素直に受け取ることができますように、また受け取ったならばあなたの御言葉に従うことができますようにお助けください。あなたにすべてお委ねし、愛するイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。今日の聖書の箇所はこのように始まります。12節、イエスはヨハネが捕らえられたと聞き、ガリラヤに退かれた。マタイの3章でバプテスマのヨハネが神の国が来たことを伝える素晴らしい働きをしたことを見ました。しかしこのバプテスマのヨハネは目をつけられて投獄されてしまいます。そのこともあってイエス様はナザレを離れガリラヤへと移動することになりました。イエス様は13節、そしてナザレを去ってゼブルンとナフタリとの地方にある湖畔の町カファルナウムに来て住まわれたのです。ここには神様のご計画がありました。カファルナウムは紀元前8世紀アッシリアの王であるティグラとピレセルが占領し、多くの住民を連れてきた場所です。そこは外国の文化の影響を強く受け、実際に異邦人の多く住んでいた町でした。民族の純粋性を大切にするユダヤ人からは、あんな町と言って見下されていた場所。それがこのカファルナウム、またガリラヤ地方であったと言えるでしょう。イエス様はそのような場所をあえて選ばれ、交渉外の働きをこのガリラヤの地で始めになったのです。これには大きな意味がありました。14節から16節にその意味が記されています。14節から16節、こうして預言者イザヤを通して言われたことが実現したのである。ゼブルンの地とナフタリの地、湖沿いの道、ヨルダン川の向こう、異邦人のガリラヤ、闇の中に住む民は大いなる光を見た。死の地、死の陰に住む人々に光が昇った。ゼブルンの地とナフタリの地はイスラエルの中でも北の方にある土地です。その土地がガリラヤ地方と呼ばれるようになりました。イエス様の福音はそこに届けられたのです。そしてここで注目すべきことは、このガリラヤが異邦人のガリラヤとそのように呼ばれていることです。初代教会において福音がまずユダヤ人に述べ伝えられ、それから異邦人にも述べ伝えられていったように、イエス様はユダヤ人だけでなく、異邦人のために、異邦人の救い主としても来てくださいました。闇の中にいる人々を照らし、死の影から救い出すために、イエス様は来てくださったのです。それは、ユダヤ人だけでない、異邦人をも含む全人類を救いへと導く働きでした。イエス様の光は すべての人のための光です。イエス様の光は、エルサレムを照らすだけでなく、ユダヤを、サマリアを、そして地の果てに住む私たちのところにまで、その光は届けられました。光という言葉を聞くときに、私の心に思い出されるのは、東日本大震災の時のことです。もう13年前のことですけれども、未だにその時のことを鮮明に覚えておられる方も多いのではないでしょうか。私の住んでいた山形は揺れは大きかったものの、被害はそれほど大きくなく、家も食器が割れた程度で済みました。しかしそれでも、震災の日と、またその翌日は、停電と断水があって、一晩、電気も水道もない中を過ごさなければいけませんでした。携帯のテレビをつけると、津波の映像が繰り返し流されていて、地震の深刻さを知りました。しかしその携帯の充電も減っていく中で、日は沈んでいき、辺りは真っ暗になりました。この後どうなってしまうんだろうかと思いました。しかしその時に、一本のろうそくを見つけました。そのろうそくに火を灯し、テーブルの上に置くと、パーッと部屋全体が明るくなりました。そのろうそくの光を見たとき、私はなお不安の中に、先が見えない中にありましたけれども、しかし少しほっとしたのを覚えています。私たち家族は、そのろうそくの火を囲んで、共に祈りを捧げ、その一晩を過ごしました。イエス様は、私たちを照らす光として来てくださいました。私たちの内を見るときどうでしょうか？私たちの心の内に、私たちは何を宿しているでしょうか？私たちの心は明るいでしょうか？闇に包まれているでしょうか？どんなに真っ暗な部屋でも、一本の小さなろうそくがそこに灯るなら、その部屋全体が照らされていきます。そのように、イエス様は、暗い私たちの心を照らしてくださるのです。そしてその光は、私たちだけを照らして終わりではありません。すべてのものの光として、すべてのものを照らす光として来てくださったイエス様。私たちはそのイエス様の光を受けて、世の中を照らしていくようにと招かれています。18節以下に、イエス様がご自身の働きのために弟子たちを招かれた、そのような出来事が記されています。17節から22節をお読みします。18節からですね。18節から22節をお読みします。イエスは、ガリラヤ湖のほとりを歩いておられたとき、二人の兄弟、ペトロと呼ばれるシモンとその兄弟アンデレが、湖で網を打っているのをご覧になった。彼らは漁師だった。イエスは、私についてきなさい。人間を取る漁師にしようと言われた。二人はすぐに網を捨てて従った。そこから進んで、別の二人の兄弟、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネが、父ゼベダイと一緒に、船の中で網の手入れをしているのをご覧になり、二人をお呼びになった。彼らはすぐに船と父を残してイエスに従った。すぐに網を捨てて従った。すぐに船と父を残して、イエスに従ったとあります。シモンもアンデレもヤコブもヨハネもイエス様の招きを受けた時にすぐに従いました。 何のためらいもなく、自分が持っていた職業すらも捨てて、一緒にいた家族すらも残して、彼らはイエス様に従ったのです。そのような彼らの姿を見て、どのように思われるでしょうか。ああ、私も同じようにイエス様に従っていきたいと思われるでしょうか。あるいは、私には到底そんなことはできない。弟子たちはすべてを捧げてイエス様に従って、それは本当に素晴らしいことだけれど、私にはそれはできそうもない。そのように思われるでしょうか。確かに、弟子たちに与えられたその使命の重さを思うときに、弟子たちがここで何の迷いもなくイエス様にすぐに従ったことは、不思議にも思えます。その使命がどれほど大切で重いものであるかということを、弟子たちはこのとき、まだ完全には理解していなかったかもしれません。しかし彼らが、それでも確信したことがありました。それは、自分が今まで見たことも聞いたこともないような素晴らしい働きに、自分が招かれているのだ、という、招かれたのだ、ということです。漁師も確かに素晴らしい働きです。漁師が魚を取って、それを人々が食べてこそ、人々が生きていくことができます。しかしイエス様が、この時、もっと素晴らしい働きへと自分たちを招かれたということを弟子たちはこの一瞬のうちに感じ取りました。そして何もかも捨ててイエス様に従うことを決断したのです。その結果、無名で無学な漁師に過ぎなかった彼らがイエス様の福音を大胆に語り、キリスト教の基礎を立て上げ、それを世界中へと届けていく偉大な働きをすることになったのです。イエス様を信じて生きる人生は、イエス様を信じないで生きる人生よりも、より豊かで納得できる人生です。この言葉に心から、アーメンその通りですということができるでしょうか。時に私たちには、イエス様を信じないで生きる人生の方が魅力的に思えてしまうこともあるかもしれません。イエス様を信じてさえいなければもっと、もう少し自分勝手に生きることができるのに、今からイエス様を信じて生きり続けるよりも、やりたい放題好きなことをして、死ぬ直前にイエス様を信じて最後に許してもらって天国に行けたらいいなと、そのように思うことももしかしたらあるかもしれません。しかし、自分のやりたい通りに生きるということが果たして本当に幸せな人生でしょうか。自由に生きているように見えて自分の罪に縛られ、いつの間にか本当の自由を失ってしまう。そして自分が生み出した罪の結果に苦しみつつも、さらに罪の深みへとはまっていく。それが果たして本当に幸せな人生と言えるでしょうか。イエス様は私たちをそのようなところから解放してくださるお方。私たちに本当の幸せを与えてくださるお方です。私たちをご自身の十字架の血潮によって、罪の咎めから解き放ち、罪の力から解き放ち、罪の存在からさえも解き放ってくださるお方、それがイエス様です。この方こそ、私たちを照らし導いてくださるお方、この方こそ、私たちを心から愛しておられ、私たちのために一番良いことをしてくださるお方、この方こそ、ご自身の光を届けるために、小さな私たちを用いてくださる方です。このお方に従って私たちが生きていくときに、私たちの人生はより豊かで、 納得できるものとなっていきます。それは決して何の苦難もない楽な人生ではありません。イエス様を信じても苦しみはあります。いやむしろイエス様を信じたゆえに起こってくる苦しみというものもあるでしょう。しかし、その犠牲に勝る祝福を神様は与えてくださいます。それは必ずしも今持っているものをすべて捨てて、今いる職業からも離れて神様に従いなさいということではないかもしれません。もちろんそのように神様に従うように召されている人もいるでしょう。しかし、今私たちが置かれているその場所も神様が使わせてくださった場所です。そのように思うときに、私たちの日々の生き方が、普段の生き方が変わってくるのではないでしょうか。なぜこんなところにいなければいけないのか、なぜこんなところでこんなことをしなければいけないのか、そのように思っていたその同じ場所で、私たちは、主よ、あなたが使わせてくださったこの場所で、私を用いてください。私に割り当てられた一つ一つの仕事を通して、あなたの栄光が表されますように、あなたが使わせてくださったこの場所にいる一人一人に、あなたの愛を分かち合うことができますように、私たちはそのように祈るものへと変えられていくのです。では、イエス様は私たちをどのような働きに召し出してくださっているでしょうか。それは癒しの働きです。最後に23節から25節をお読みします。イエスはガリラヤ中を回って諸街道で教え、御国の福音を述べ伝え、民衆のありとあらゆる病気や患いを癒された。そこでイエスの評判がシリア中に広まり、人々がイエスのところへ、いろいろな病気や痛みに苦しむ者、悪霊に取り憑かれた者、発作に悩む者、体の麻痺した者など、あらゆる病人を連れてきたので、これらの人々を癒された。こうして、ガリラヤ、デカポリス、エルサレム、ユダヤ、さらにヨルダン川の向こうから、大勢の群衆が来て、イエスについて、今日も実に多くの人々が病んでいます。肉体的に、精神的に、また霊的に病を抱えています。しかしイエス様はそのような人を癒すことのできる方です。イエス様だけがそのような人々を全く追い出しになることのできる方です。私たちはこの癒し主イエス様のもとに人々をお連れする働きに召されています。そしてそのようにイエス様にお出会いし、イエス様によって癒された人々によって、さらにこの福音は世界中へと広げられていくのです。今週一週間、光であるイエス様を心に宿しましょう。私たちの心の隅々までイエス様の光によって照らしていただきましょう。そしてそのイエス様の光をもって暗闇に満ちた世の中をなおも照らし続けていく私たち一人一人として今週一週間も用いていただきましょう。祈ります。愛する天のお父様、感謝をします。あなたがすべての人を照らす、ユダヤ人と異邦人とを照らす大いなる光としてこの地に来てくださったことを神様感謝をします。その光が地の果てに住む私たちのもとにも届けられたこと、主よ、私たちをあなたが救ってくださり、あなたの光を私たちのうちにお与えくださったことを感謝をします。 神様どうぞこの光を、また私たちが、私たちの使わされるところに届けていくことができますように。私たちをあなたの光で、あなたの愛で満たしてくださって、主よ、あなたが、あなたの素晴らしさを、また私たちがこれから使わされているところ、行くところに持ち運ぶことができるように、そのところで、あなたの栄光を表し、また人々をあなたのもとへとお連れすることができますように、お助けください。愛する主、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。